テープ第1巻の裏側に参りました。表側に引き続き福祉ガイドをお伝えします。福祉ガイド、一人親、母子、父子家庭等の福祉制度についてお伝えしていますが、次はその他の制度、一人親家庭の医療費助成、対象は次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、児童に中度以上の障害がある場合は、20歳に達するまでの児童を養育している方、父母が離婚した、父または母が死亡、生死不明、または法令により、引き続き1年以上拘禁されているか、重度の障害の状態にある、父または母に引き続き1年以上遺棄されている、婚姻によらない出生である、父の扶養がある場合を除きます。内容は、医療機関で健康保険による診療を受けた場合に、窓口で支払う自己負担分のうち、一部負担金など相当額を除く医療費を申請日から助成します。所得制限があります。また、母子福祉資金貸付、対象は、都内に6ヶ月以上お住まいの母子家庭の母などで、20歳未満の子どもを扶養している方。内容は、学校、就労、就職などで資金が必要な場合に貸し付けます。貸付内容ごとに限度額があります。面接による審査がありますので、子どもサービス課育成支援係の母子自立支援員にご相談ください。それから、一人親家庭給養ホーム。対象は、一人親家庭の親と20歳未満の子供。内容は、一人親家庭のレクレーションのために、無料または低料金で、指定の宿泊施設、JTB 契約施設と、日帰り施設、東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、としまえん、東京ドームシティ、横浜、八景島シーパラダイスを利用できます。子どもサービス課育成支援係で利用券をお渡しします。なお、親のみ、子どものみでは利用はできません。以上、お問い合わせは、子どもサービス課育成支援係、本庁舎2階、電話 5273-4558 番までどうぞ。続きまして、特別永住者などの方へ、特別給付金を支給します。老齢基礎年金などを受けることができない特別永住者などの方に新たに給付金を支給します。該当する方は申請してください。新宿区特別永住者等福祉特別給付金。対象は新宿区に外国人登録または住民登録をした日から引き続き2年以上区内在住で、次のすべてに該当する方。1926年大正15年4月1日以前に生まれた方、特別永住者の方、帰化した方を含みます。公的年金年額48万円以上を受給していない方、生活保護を受けていない方、新宿区特別永住者等重度障害者特別給付金を受給していない方、本人の前年の所得が基準額以下の方です。支給月額2万円。申請並びにお問い合わせ先は、本庁舎2階、高齢者サービス課サービス係、電話 5273-4591 番、こちらまでどうぞ。次に、新宿区特別永住者等重度障害者特別給付金。対象は、新宿区に外国人登録または住民登録をした日から、引き続き2年以上区内在住で、次のすべてに該当する方、特別永住者の方、帰化した方を含みます。身体障害者手帳1級2級、愛の手帳1度2度、精神障害者保健福祉手帳1級2級の方。1982年昭和57年1月1日前に満20歳に達した方で、1982年1月1日時点で日本国内で外国人登録をしていた方、1982年1月1日前に重度障害者になった方、または1982年1月1日以降に重度障害者となったが、障害が発生した原因となる傷病の初診日が満20歳以降で、1982年1月1日前に受診した方、公的年金 年額48万円以上を受給していない方、生活保護を受けていない方、そして本人の前年の所得が基準額以下の方です。支給月額3万円。申請並びにお問い合わせ先は本庁舎2階障害者福祉課経理係、電話 5273-4520 番です。以上、福祉ガイドでした。次に、建物の定期的な診断についてお伝えします。特殊建築物等、建築設備、昇降機等、以上は定期的な調査報告が必要です。建築物を安全に使用するため、建築物などの所有者管理者の方には建築物の敷地、構造、設備などについて点検し、定期的に報告することが建築基準法で義務付けられています。特殊建築物、建築設備、昇降機は火災や地震などが発生した場合には、老朽化や不十分な維持管理が原因で大きな災害や事故につながりかねません。災害や事故の発生を未然に防ぎ、利用する方の安全を確保するため、定期的に調査点検し、必要な部分を改善するとともに報告をお願いします。定期報告の対象となる建築物、建築設備など、用途、それから報告の対象となる規模、報告時期などです。まず、特殊建築物等。1、劇場映画館演芸場、報告の対象となる規模、用途の床面積が200平方メートル、用途が1階にない建築物は100平方メートルを超えるもの。また、2、観覧場、屋外観覧席のものを除く。公会堂、集会場。3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの。または、用途の床面積が200平方メートルを超えるもの。平屋建てで客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満の集会場を除きます。3、旅館、ホテル。4、百貨店、マーケット、勝ち馬投票券発売所、場外車券売り場、物品販売業を営む店舗。この3と4は、3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもので、用途の床面積が3000平方メートル、旅館ホテルは2000平方メートルを超えるもの。5、地下街。用途の床面積が1500平方メートルを超えるもの。以上、お伝えした1から5までは、報告時期は11月1日から翌年1月31日、毎年報告です。22年度の調査報告が必要です。続いて、6、病院診療所、患者の収容施設があるものに限ります。それと、児童福祉施設など。7、旅館、ホテル。こちら、お伝えした3を除きます。3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの、または用途の床面積が300平方メートルを超えるもの。平屋建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除きます。8、学校、体育館。9、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場。こちらは3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの、または用途の床面積が2000平方メートルを超えるもの。10、下宿、共同住宅、寄宿舎の用途と、今お伝えしている用途の複合建築物。ただし、これからお伝えする14を除きます。5階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもので、用途の床面積が1000平方メートルを超えるもの。以上、6から10は、報告時期22年5月1日から10月31日、3年ごとの報告、22年度の調査報告が必要です。次に、11、百貨店、マーケット、勝ち馬投票券発売所、場外車券売り場、物品販売業を営む店舗。こちらお伝えした4を除きます。12、 展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店。13、複合用途建築物。お伝えした10とこれからお伝えする14を除きます。この3つは3階以上、12は地下もにある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの、または用途の床面積が500平方メートルを超えるもの。14、事務所、その他これに類するもの。用途の床面積が1000平方メートルを超えるもの。5階建て以上の建築物で延べ面積が2000平方メートルを超えるもののうち、3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるものに限ります。以上、11から14までは報告時期、23年5月1日から10月31日、3年ごとの報告です。次に15、下宿共同住宅寄宿舎。5階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもので、用途の床面積が1000平方メートルを超えるもの。こちらの報告時期は24年5月1日から10月31日、3年ごとの報告。次は建築設備、換気設備、自然換気設備を除きます。なお、換気設備は下記使用室、窓のない居室、集会場などの居室に設けられた機械換気設備のみ報告の対象です。また排煙設備、排煙機、送風機があるもの、非常用の照明装置、給排水配管設備、給水タンクなどを設置するもの以上の特殊建築物に設置するもの。なお、共同住宅の住戸内は定期調査・検査結果の報告の対象外です。次に昇降機等。この昇降機は一戸建て、長屋、共同住宅の住戸内に設置したもの、ホームエレベーターなどを除きます。まずエレベーター、工場などの労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除きます。またエスカレーター、小荷物専用昇降機、テーブルタイプを除きます。そして遊戯施設等、常用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含みます。以上です。今お伝えした建築設備と昇降機等、こちらの報告時期は毎年報告、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで。遊戯施設などは6ヶ月ごとに報告です。22年度の調査報告が必要です。なお、お伝えした報告時期ですが、新築の建築物の報告時期は検査済み証の交付を受けた直後の時期を除きます。以上です。さて、22年度の対象、以上の特殊建築物等の1から10、建築設備、昇降機等に該当する建築物等、報告する方、建築物等の所有者、管理者、報告内容及び方法、こちら避難施設等の状況や建築設備、昇降機の作動などについて専門技術を持つ1級2級建築士、または国土交通大臣が定める調査資格者に定期的に調査を依頼し、区が業務を委託している、次にお伝えする受託者を経由して調査結果を区に報告してください。特殊建築物等、郵便番号150-8503、渋谷区渋谷 2-17-5、 塩野義渋谷ビル、東京都防災建築まちづくりセンター定期報告担当、電話 5466-2001 番。また建築設備、こちらは郵便番号105-0001、港区虎ノ門 1-13-5、 第一天徳ビル、日本建築設備昇降機センター定期報告部、電話 3591-2421 番。昇降機等、こちらは郵便番号 107-0062、 港区南青山 5-11-2、 共同ビル、東京都昇降機安全協議会、電話 3406-5000 5471番です。詳しいことの問い合わせは本庁舎8階建築指導課構造設備係、電話 5273-3745 番へどうぞ。建物の定期的な診断についてお伝えしました。続きまして新宿情報局です。東京都調理師試験願書を配布します。配布期間は4月20日火曜日から5月31日月曜日。配布場所は第二分庁舎3階衛生課および保健センターほか。試験日8月21日土曜日。試験会場は目黒区駒場 3-8-1 東京大学駒場キャンパス。申し込みは郵送で5月10日月曜日から6月10日木曜日まで。10日の消印有効です。お問い合わせ先、調理技術技能センター、電話 3667-1815 番、平日午前9時から午後5時の間へ。なお、ホームページでもご案内しています。アドレス http://www.chouri-ggc.or.jp/ です。次に、ザ・東京みかん演劇出演者募集です。公演日時9月18日土曜日午後6時から、また19日日曜日午後1時からと5時から3回公演です。公演会場は内藤町87四谷区民ホール。公演内容、1、ミュージカル、この街であなたと一緒に、ふるさとの温かさや支え合って生きる喜びがテーマです。神田節子作、主題歌アライマン、演出田辺国武。2、ファンタジー金子みすずの世界6、みすずちゃんのお遊び。小さい命にまで優しい目を向けた幻の童謡詩人の詩を子供を中心に歌、踊り、語りで表現します。構成演出は田辺国武。以上、対象は区内在住で3歳から50歳くらいの方、2の方は高校生まで、計10名程度、経験は問いません。オーディションは5月下旬、稽古開始は7月中旬を予定しています。共催新宿区。主催申し込みですが、履歴書と写真、こちらは顔、全身それぞれ1枚、それと80円切手1枚、未成年の方は保護者同意書も。これを添えて5月6日木曜日までに、郵便番号160-0022、新宿6-17-3、株式会社、セイゴプロジェクト内、この街で&みすずの世界、上演実行委員会までどうぞ。5月6日、消印有効です。電話、050-1063-1348 番、田辺さん。こちらへ郵送してください。なお、応募書類は返却いたしません。以上、新宿情報局でした。変わりましてお知らせです。まず、事前予約を受け付けています。法律相談、交通事故相談。毎週水曜日、木曜日午後に区役所で実施している法律相談、交通事故相談は、2月実施分から事前予約制に変更しました。先着順に受け付けています。予約日時、区役所開庁日の午前8時半から午後5時まで。複数回の予約はできません。予約先、お問い合わせ先は本庁舎3階、校長担当課校長係、電話 5273-4065 番、こちらまでどうぞ。次に、休日納税相談。特別区民税、都民税を滞納している方は相談を。滞納している方には、督促状や催告書をお送りしています。必ず指定期限までに納めてください。期限を過ぎて納付もご連絡もない場合は、差し押さえなどの滞納処分を行うことになります。一括納付が困難な方は相談においでください。区役所開庁日や休日の相談においでになれない方は、催告書などに記載の電話番号に必ずご連絡ください。4月25日日曜日午前9時から午後4時半まで。対象は特別区民税、都民税のお支払いが遅れている方。納付も受け付けます。会場お問い合わせ先、本庁舎6階、税務課納税係、電話5273-4508番、または4509番、4538番へどうぞ。なお、当日は区役所本庁舎夜間通用口、 建物裏側地下1階をご利用ください。車椅子をご利用の方は事前にご連絡ください。休日納税相談は今後9月まで毎月1回実施する予定です。さて、65歳未満で年金を受給し給与所得のある方へ、公的年金等にかかる住民税の納付方法の変更。65歳未満で公的年金などを受給している方は、公的年金等にかかる住民税を21年度は納付書や口座振替、普通徴収で納めていただいていました。22年度は地方税法が見直され、公的年金などにかかる住民税も給与所得にかかる住民税と合算し、給与からの天引き、特別徴収で納付することもできるようになりました。納付方法の変更を希望する方は4月30日金曜日までにご連絡ください。お問い合わせは本庁舎6階税務課課税第1係第2係、電話 5273-4107 番または4108番へどうぞ。ビレッジ女神湖、女神湖高原学園のご利用を。受付窓口、日本通運株式会社東京旅行支店新宿区役所内営業所第一分庁舎地下2階、電話 5273-3881 番です。受付日時は祝日などを除く月曜から金曜日午前9時から午後5時まで、土曜日曜日祝日などは日本通運株式会社東京旅行支店電話 6251-6560 番へ、午前10時から午後6時の間にどうぞ。夏休み期間の利用抽選です。利用期間、区民党学校等とも7月15日木曜日から8月31日火曜日まで。対象は区内在住在勤の方と同行する方、利用日数3泊4日以内、1日5室以内、申し込み受付4月26日必着です。申し込み方法、受付窓口特別出張所で配布の専用往復はがき、利用抽選申し込み書、返信宛先を記入してこちらで申し込んでください。往診・返信とも必ず切手を貼ってください。はがきは1グループ1枚。重複申し込みと受付期間以外の申し込みは無効です。抽選結果、こちら当落に関わらずお知らせします。5月7日金曜日までに通知がない場合は、受付窓口へお問い合わせください。当選した方、利用申請書、抽選結果通知書下の欄を記入の上、5月14日金曜日までに受付窓口へ。期限までに提出がない場合は、当選結果、予約は取り消しとなりますので、どうぞご注意ください。抽選後の空き室は通常通り、利用希望日の2ヶ月前の同じ日から2日前まで、受付窓口で予約を受け付けます。次に、施設外壁などの大規模改修を行います。工事期間は予定で、管理棟が6月から7月、体育館棟、従業員棟が7月から9月、学校棟が9月から10月、区民棟が10月から11月です。改修内容は、各棟外壁の劣化部分を補修し、再塗装、クリーニングを実施します。工事はご利用に支障がないよう実施しますが、騒音が発生することがあります。ご了承ください。休館日として区民棟内装改修も実施するため、工期中は休館する予定です。また学校棟は工事の状況で休館日を決定します。詳しくは広報新宿新宿区ホームページでお知らせします。お問い合わせは本庁舎4階教育政策課地域家庭教育係、電話5273-3147番へどうぞ。次に、事業を取材して冊子を作ってみませんか。市民レポーター養成講座。共同事業提案制度実施事業や NPO 活動資金助成による事業を区民の皆さんの視点で紹介していただく冊子を年3回発行します。取材から編集術講座を修了した方に、編集会議に参加していただき、専門家の指導で取材15事業程度、また編集発行まで行います。講座のみの受講もできます。1. プロが教えるワンランク上の取材。 から編集術講座。日時内容は5月11日火曜日、取材の仕方を学ぼう。良い文章を書くコツ、読者をつかむタイトルとは。18日火曜日、雑誌の作り方、レイアウトのコツ、編集者になったつもりでタウン誌の企画会議をしよう。25日火曜日、企画に沿って紙面を作ろう。6月1日火曜日、発表と振り返り。時間はいずれも午前9時半から11時半、全部で4回です。会場は高田馬場2-18-1、戸塚地域センター。対象は区内在住在勤在学の18歳以上で、原則として全部の会出席できる方20名、費用は無料。2、事業紹介冊子編集員の募集。対象は21年度の受講生を含み、お伝えした1の講座を受講し、原則として編集会議などに毎回出席できる方10名。編集会議は6月から23年2月に10回程度、原則として火曜日午前です。いずれも講師は企画編集事務所石プロ代表の石井英子氏。申し込みは電話かはがき、ファックスで、記載例のほか、参加希望1と2の別、両方可能ですが、こちらを記入して、4月30日までに必ず着くように、郵便番号160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎1階、地域調整課管理係までどうぞ。電話5273-3872番、ファックス3209-7455番です。なお、1、2とも応募者多数の場合は抽選です。次に、小冊子、漱石三宝の思い出を発行。夏目漱石の孫が紡ぐ漱石三宝の記憶。新宿で生まれ育ち、没した国民的文豪夏目漱石。漱石が住み、多くの名作を生んだ晩年の住まい、漱石三宝と、そこに集まった弟子たちのエピソードや、漱石の生涯、ゆかりの史跡などを、漱石の孫、松岡洋子マックレインさんの講演、漱石三宝とその魅力、21年4月開催ですが、こちらを中心に紹介しています。写真も多数掲載しています。配布場所は文化観光国際課、本庁舎1階区政情報センター、特別出張所、区立図書館、三栄町22新宿歴史博物館、早稲田南町区立漱石公園内交流施設、道草庵。費用は無料。お問い合わせは本庁舎1階文化観光国際課文化観光国際係、電話5273-4069番です。さて、介護犬制度やサービスの利用にご意見を、介護モニターを募集します。介護犬制度やサービスの利用について、サービスの利用経験からご意見をお聞かせください。いただいたご意見は制度の改善やサービスの質の向上に役立てます。任期は6月から23年3月。活動内容、1会議年3回と施設見学年1回、2アンケート回答年3回です。なお、対象など詳しいことはお問い合わせください。申し込みもこちらまで。郵便番号160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎2階介護保険課推進係、電話5273-4212番です。以上、お知らせでした。これでテープ第1巻が終わります。引き続き第2巻をお聞きください。